鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル。新聞記者、週刊誌編集長、キャスター、ニュースの一線を45年以上走り続けてきた男、鳥越俊太郎が独自の視点で切り込んだニュース解説をお届けします。皆さんの疑問や質問にもお答えしていきます。こんにちは、生見恵です。鳥越俊太郎ニュースの職人チャンネル、今週はリスナーの皆さんからいただいた質問に鳥越さんがお答えしていきます。では鳥越さん、今回もよろしくお願いします。はい、さあ今回は小野英子さんのご質問をご紹介しましょう。はい、はい、小野英子さん、いつも番組を聞いていただいているようなんですが、はい、第109回7月1日に歴史的大転換を迎えた集団的自衛権の行使容認についてを聞かせていただきました。非常に明快で分かりやすかったです。ありがとうございました。ところで素朴な疑問なのですが、閣議決定と憲法との関係が理解できません。閣議で憲法では集団的自衛権行使を禁じていないと解釈すれば、その解釈が正論となってしまうのでしょうか。法には上位下位があると聞いていましたが、最上位法でもある憲法でも閣議決定には勝てないのでしょうか、という、非常にこれはよく皆さんも疑問に思っているところかもしれないですね。
一番ね、この集団的自衛権の今回の行使容認の問題を、はい、の確信をついた話ですね。
そうですね、
この疑問は、
はい、
今回自民党と公明党がですね、
はい、
閣議決定をやりましたね。
はい、
これは憲法、これまで自民党政権がずっと戦後ずっと続いてくる間に、うん、内閣法制局の長官の見解として、はい、つまり政府の見解として、はい、憲法9条がある以上集団的自衛権の行使は認められない、うん、これはもう中曽根康弘さんも田中角栄さんもみんな今のテレビの資料で残ってます。
はい、
はっきりとそれは、集団的自衛権は認められませんというふうに言ってきたんです。
歴代の総理はそう解釈してきたんです ね、はい。
ところが今回安倍政権が取った行動というのは、
はい、
自民党と公明党で、密室で協議をして集団的自衛権を今の憲法の下でも9条のがある下でも、
はい、
集団的自衛権が行使できるというふうに、まあ、勝手に決めちゃったんですね。
姑息のやり方ですね。
姑息なというか、まあ、要するに決めちゃったわけです。
はいはい、
でそれは何かというと、もともとは安倍政権というのは憲法改正をやりたいわけですね。はい、憲法改正やって、まあ、いくつかあるんでしょうけども、眼目は憲法9条を変えたい。つまり、憲法9条というのは、まあ、戦力を持たないとか、国際的な紛争を武力で解決しないとか、つまり戦争しないということですね、
はい、
いうようなことを決めているのが憲法9条なんです、
はい、
でそれで、それを継続ができるようにしようと、
うん、
憲法に変えてしまう、
うん、
憲法変えてしまうというのがもともとの彼らの考え方です。ところが、憲法変えるにはですね、国会の3分の2の発議で、国民投票にかけて過半数取らなきゃいけない、もうハードルもめちゃめちゃ高い。
そうですね、
憲法改正できない、
はい、
でそこで出てきたのが、じゃあ解釈で変えちゃおうと、ね、今まで解釈で憲法9条があるから集団的自衛権は行使できないというふうに言っていたのを、政権が、行使できるという解釈を打ち出して、それを閣議で決めてしまえば、で内閣法制局にもそれを認めさせてしまえばそれでいいじゃないのということで今回決めちゃった、
はい、
で日本の国というのは、まあ、他の国でもそうですけども、立憲政治といって、立憲主義とも言いますけれども、憲法というのが国の成り立ちの全てを決めていて、憲法に基づいて 私たちは生活をしている、それ憲法に基づいていろんな法律もでき、私たちの生活もそれに基づいて行っている、だから憲法が外れたことをしちゃいけないよということで、それが立憲主義ということですね。だから憲法のない国だってあるんだからね、それに比べたら日本は憲法というもう土台があって、その上にさまざまなこの法律とか規制があったりいろいろしてる、で日本人の生活もその中で行われてる、
守られている感じですね。
それが、立憲主義立憲国家の基本なんです、でそれを、閣議一政権の閣議で、解釈で変えちゃうというのはこれはもう本当に禁じ手というかね、抜け道なんですよ。ね、でその、 不正行為を今回やっちゃったんですよ。やってはいけないことをやっちゃった。
そうですね。
ね、それを堂々と、政権がやって密室協議それやっちゃった。でもちろん国民のいろんな世論調査をするとやっぱり集団的自衛権の行使には、反対というのは過半数ありますよね。ということは、国民全体の意思から言うとやっぱり集団的自衛権行使っていうのはダメだよねという声の方が大きい。国民投票すればおそらくそうなる、にもかかわらず閣議で、国民の反対は強いということを知りながら憲法の解釈を変えちゃった。だから本当は憲法がちゃんとあって憲法に基づいてやらなきゃいけないのに、その憲法を都合のいいように、解釈を変えちゃったんですね。
変えちゃった、
これが一番の問題で、それはなぜいけないかというと、こういうことをもし許すということになるとですね、政権が変わるたびに、政権が変わるたびに憲法の解釈をあっちこっちいじってね、解釈を変えて憲法を勝手にいろいろとこの自分たちの好きなようにいじくり回すことができる。
その
道を初めて開いたわけですよ。今までは憲法9条があるから集団的自衛権行使はできないと言ってたのをですね、いやできるんだよって言って閣議で決めちゃったでしょ。次の政権が出てきてね、どんな政権かわからんけども、いや安倍さん政権の時こう言ったけどやっぱりあれはダメだから、集団的自衛権は行使できないっていうことをもう一回決めることもできる。だからもっと危険なのは、安倍さんが国会で集団的自衛権の行使というのを容認しましたけれども、自衛隊をね、イラクやアフガニスタンの戦争に派遣するようなことはありません、自衛隊が海外で戦争することはありませんよみたいなことを国会で答弁して、だけどそれは何の効力もない単なる国会での答弁じゃないですか。その答弁は縛られないんですよ、結局いや安倍さんはそう言ってたけど私たちはそう考えませんと、いや自衛隊をねアメリカの要請があればイラクでもアフガニスタンでも中東のどっかでもね、地球の裏側でも派遣しますよ、それは集団的自衛権の行使ということも正当な解釈ですというふうに言うこともできる。だからそういうことを勝手にその憲法をいじくり回すことを初めてやっちゃったわけですよ。そうすると今後もそういう政権の意向でどんなんでもですね、憲法解釈を変えられるということで、これは大変恐ろしいと。
憲法の本当に意味がないなくなっちゃうんですよ ね、
そうですね。憲法で国民の多数の意見に基づいて憲法ができてるんですから、本当はね国民の意向を聞かなきゃいけないんですよ。今回でも集団的自衛権行使容認かどうかということですね、例えば選挙でそれを打ち出して選挙で党とか、国民投票にかけるとか、そういう一回国民というその器に通して出てきたものだったら、それはね、それはある程度国民がそう多数がそう望んでるのは、それは仕方がないということになるでしょうけど、今回は国民には意向を一切聞かずに勝手に、政権の自民党と公明党の間の密室協議でだけで決めたんですよ。 国民は全く知らされない。
そうですね、強行突破ですよね。
だからそこに一番の問題がある。だから憲法を全く踏みにじってる、立憲主義というのを踏みにじってる。
そうですよ、
ね、だからこの小野さんが言ってるね、
はい、
疑問はその通り、
うん、
憲法は上位にある、
うん、
最上位の 法、うん、法である。なのに政権がその憲法よりも解釈を上に持ってきた、うん、
現時点では憲法よりも解釈の方が強い、
優先するということを決めてしまった。おそらくこれは国民がみんな多数の人たちが反対しているので、このままいけば滋賀県知事選挙で自民党が優勢と言われながら、
はい、
蓋を開けてみたらですね、
うん、
自民党公明党の推していた候補は1万4千票ぐらいで負けちゃったんです、
ね、負けちゃいましたね。
でこれはちょうど選挙期間中に4月1日にその集団的自衛権の閣議決定が行われて、
はい、
でそれはメディアがバッと報道しました、
はい、
そして世論調査なんかでも過半数が反対と言ってました。世論調査によると安倍政権の、内閣支持率はですね、軒並みどこの新聞テレビの調査でもですね、最大で 10% ぐらい落ちてますよね、
うん、
10% から 5、6% は落ちてるんです、
はい、
だから国民が反応したわけですよ、
うん、
集団的自衛権の閣議決定というのはそれはおかしいんじゃないの、うん、だから、うん、次10月にね、
はい、
福島の知事選があります、うん、でこれはおそらく原発の問題が争点だと思いますね、
はい、
でここで自民党、公明党、与党の推す候補がもし、負けるようなことがあって、11月は沖縄の知事選がある。ここでは普天間の飛行場の問題、辺野古への移転の問題が争点になります、
はい、
まあ、ここでももし負けるようなことがあれば、滋賀、福島、沖縄とその3連敗ってことですね、はい、政権側
は、
はい、今国政選挙というのは2016年までないので、
はい、
国民がなかなかその意思を示すことができない。反対であってもなかなかデモをやっても いろんな声を上げても届かないと言われてるんだけども、実はそういう知事選というような形でじわじわとその国民のこういう意思というのが反映されてる、
はい、
それから世論調査による内閣支持率が下がっていくという形で、決して国民はぼんやりしてるわけではなくて、うん、やっぱりちゃんと見てる。
そうですね、
と思います。
はい、
だからまあそうね、日本の国の国民もね、うん、捨てたもんじゃないから、
うん、
やっぱりそれはおかしいと思うのについてはおかしいと思う、
うん、
憲法を無視するような憲法を勝手に解釈で変えてやるような政権にはね、やっぱりどっかでノーという答えがね、
うん、
ノーという判定が下ると僕は思ってますよ、
うん、今年、まあ、今おっしゃったようにあと2回、福島選、
まあ、他にもあるんですけど、
沖縄選、まあね、
他にも他の知事選もあるんだけどね、
はい、
一番あの争点を含んでいる、うん、
注目する、
政権と対立するような、
うん、
あの知事選は、まあ、原発の問題の福島と、はい、それから基地の問題の沖縄と2つがあるんですね、
うんうんうん、そこでどんな声が出てくるのかっていうのも注目ですね、うん、あと小野さんのこのご質問は本当にこのように素朴な疑問を持っている方多かったと思いますので、
そうですね、でもいい質問ですよね、
はい、今回あの質問を寄せていただいてありがとうございました、はい、鳥越さんでは次回もよろしくお願いします、
はい、
ありがとうございました。
番組では皆さんからの疑問・質問を随時募集しています。鳥越俊太郎オフィシャルサイトのラジオ番組ページ内にある専用お申し込みフォームからお寄せください。または Facebook ページニュースの職人チャンネルのノート鳥越俊太郎への質問箱でも受け付けています。日々のニュースや報道で気になっていることからわからない時事用語について、また鳥越自身に対するご質問も大歓迎です。皆さんからの たくさんのご質問の声をお待ちしています。この番組は提供 A&S 鳥越事務所、プロデュース耳の付けどころで明日を変えるキクタスによりお送りしました。